それでは今日の御言葉に入ってまいりましょう。先週はイースター礼拝でしたが、その前の週は主の祈りを前半をお話ししましたので、今日は後半の部分であります。ではご一緒にお話ししたいと思います。マタイの福音書の、6章の10節から13節までお話しします。ではご一緒に、
はい、天地にまつる私たちの地を皆が崇められますように、御国が来ますように、心が地に向かうように、地球も向かうように、私たちの地の中の男をお与えください。私たちの祈りを許しなさい。私たちも私たちの祈りがある人たちを許しなさい。私たちを心に合わせないで、あなたからお救いください。
主の祈りというのは非常に有名な内容の祈りでありまして、これはですね、弟子がイエス様に、神様にお祈りをすることを教えてくださいと言って、願った時にイエス様から弟子たちに、また後世の私たちに与えられた、この祈りであります。そしてこの祈りは、いつも私たちがお祈りをするときに、いや神様に従うときに覚えていなければならないところの原則的な信仰の原則的なところを教えているんですね。先々週の日曜日に前半の部分でありました。前半の部分ですね、私たちがお祈りをするときに神様の御名が崇められるように、神様の御名を汚さないようにお祈りというのは捧げなければならない。そして私たちの信仰生活も神様の御名が汚されないためにいつも努力し、最新の注意を払って信仰生活をしなければならない、このようにお話をいたしました。そして神様の御心をいつも求めて祈りというのは捧げられるときに、私たちの願いも神様は聞いてくださるというのが前半のところでお話をした内容でありました。今日はこの11節からですね、後半の3つを見たいと思うんですね。11節はですね、私たちの御言の糧を今日もお与えください、このように言っています。これは、私たちのこの地上での生活の面において、神様は私たちを憐れんでください、私たちを、祝福してくださいという祈りの内容です。祈りというのはですね、空を食うようなというか、絵空事のような祈りではダメだと思うんですね。神様あなたの御子があふれて全世界に広がってくるように、もちろんそういう祈りも必要かもしれません。日本の国が祝福された国となり、この国の罪が洗い清められてという祈りも必要かもしれませんが、祈りというのはですね、私たちのクリスチャンの生活、この地上の生活に密着した祈りでなければならないんですね。それにおいて日ごとの糧を与えてくださいと私たちを祈ります。私たちは、この地上の日ごとの糧、私たちの死を、私たちの健康、私たちの人生に必要なありとあらゆる賜物や能力、私たちは求めます。でもお祈りは確かにそういうふうにして日ごとの糧を求めるんですけども、そればかりではあってはいけないんですね。目に見えるものを求めることは確かに、神様は何でも求めなさいと言っていらっしゃいます。でもここにある日ごとの糧というのは、確かにお腹を満たす糧でもありますけれども、もう一つの意味は、私たちの心を満たす生きる力の源となる糧をくださいとも、私たちはこの祈りで求めなければならないんですね。私たちはですね、聖書の中を見ますときに、今日の日ごとの糧を与え、今日の糧を与えてくださいというふうに祈っているようですけれども、ルカの福音書などは、毎日の糧を、日ごとの糧を、毎日の糧を私に与えてくださいと言っているんですね。つまり神様、日ごとの糧を与えてください、それは私がこの地上で生きている限り、私の人生に必要な生きる糧を与え続けてくださいと、これに祈っている内容なんですね。日ごとの糧という、日ごとというのはですね、この聖書の中にはほとんど出てこないというふうに言うんですね。 ギリシャ語の 文献の中にもそういうですね、内容はあまり載っていないということですね。つまり私たちはこの地上の生活の全般にわたって私たちは日ごとの糧を毎日与えてくださいとお祈りをする。ルカの福音書の中の住所の3です。先ほど言いましたように私たちの日ごとの糧を毎日与えてください。今必要なものも必要ですけども、私たちはこの地上で生きている限りずっとですね、主を私の人生に必要な糧を与えてください。それに私たちは祈らなければならないですね。箴言の30章の7節から8節を見ますときに、2つのことをあなたにお願いします、私が死なないうちにそれを叶えてください、真実と偽りを私から遠ざけてください、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください、私が立て上げてあなたを拒み主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし私の神の皆を汚すことのないために。また詩編の次の145年の15節を読みます。全ての目はあなたを待ち望んでいます、あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます、あなたは道を開き全ての生きる者の願いを満たされます。この2つの言葉を見るときに、確かにこの地上での自分の腹を満たす物質的なものも含めて、それ以外のこの信仰生活を歩むのその日々の生活における全てのですね、この糧を神様の前に私たちは求めて祈りなさいということを言っているんですね。私たちは自分で稼いで自分で食べているように思うんですけれども、私たちが稼いで自分の腹にそれをですね収めることができるのもできないのも神様の御心一つなんですね。いくら稼いでたくさんのご馳走を目の前で準備してもですね、神様が私たちの口を塞いでしまうんです。食べることができないような不健康な体になってしまいますならば、何もですね良いものを備えても私たちは手にすることはできません。確かに私たちは努力していろんな豊かな生活のツールといいますか、その道具を得たとしてもですね、それを用いるだけの健康がなければ、それを用いるだけのそれが能力がなければ、何一つですねそれの恵みの恩恵に預かることはできないですから、いつも私たちは神様の前に私はお祈りをするときに、あなたが良しとしてくださるならば、あなたの恵みの中にあって私はこれを欲しい、こういう人生を得たい、あなたが良しとしてくださるならば、私に必要とするならば、あなたは私の願うこのことを与えてくださいと、私たちはいろんな内容がですね、仕事の価値を与えてくださいという内容であります。次に12節の、私の負い目をお許しくださいというふうになります。元の方をですね、ちょっと見ていきますが、主の祈りの最初の元の方を見ます。ですね、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちはですね、負い目があるということをですね、理解しなければならないと思うんですね。私たち人間は神様の前に私たちはものすごい負い目を持っているんです。つまり私たちの先祖であるアダムからその私たちの時代まで、神様の前に私たちはもう徹底的に神様に言い逆らって私たちは生活をしてきました。そして私たち自身も神様を心から信じる信仰、神様の前に喜ばれるような清い生活をする、そういう存在ではなかったんです。ですから聖書の中を見ますときに、神様の側から私たち人間、私たちを見るときに、これはですね、あってはならない存在、この世の中においてですね、あってはならない汚れた存在として神様の目から見えているんですね。でも神様は大きな憐れみと愛を持って私たちを滅ぼすことなく、アダム以降ですね、滅ぼすことなく私たちに救いの手を述べてくださいました。ですから私たちクリスチャンはですね、イエス様を信じて、神様がですね、あなたはこう彼だという、私はあなたを愛している、 ね、私はあなたの願いを何でも聞いてあげる、私は祝福の神だと私たちに語っていらっしゃるんですけども、それは神様の憐れみと、ね、慈しみの中にあって私たちは与えられている、一方的に恵みとして与えられているものなんです。ですから私たちはそういう意味においていつも私たちは負い目があるんだ。そして負い目のある私たちを、罪ある私たちを神は憐れみによって許し、私たちに救いの手を述べてくださり、今救われているんだということをいつも私たちは知らなければならない。負い目のあるものを私たちが許すように、私たちの負い目を許してください。私たちも負い目のある人たちを許します。ここで、この文章を見ますと、ね、私が負い目のある、あの人の負い目のある人たちを許したので、神様、私を、ね、喜んでください、褒美を与えるように私を許してくださいというふうに言われますよね。ね、人を許すことによって私は神様の許しを手にしている。負い目のある人をですね、許すことによって私の神様、私の負い目を取り除いてください、取ってくださいねというふうに思うんですね。でもこれは、ね、ある意味では逆なんです。神様から負い目を許していただいたがゆえに、私たちは隣人の負い目を許すことができる。神様が私を憐れんでくださったので、私はその憐れみの中にあって人々に憐れみを施すことができる。私たちが神様のように私を負い目を許してあげる、だから神様は私の負い目を許してくださるでしょうというのがあるんですね。私たちは神様の負い目を、神様からの負い目を許していただけ、いただいている私たちは、その恵みの中にあって人々の負い目を許すんだ。これは私たちの信仰生活の中で、ありますよね。いろんな人がこう来ます。クリスチャン同士の付き合いもあれば、ノンクリスチャンとの付き合いもあれば、善人との付き合いがあれば、また悪人との付き合いがありますよね。でその時に私たちは、ね、自分が、上に立った場合、誰かが負い目を持って自分に接している場合は、何か偉そうにですね、私たちはその負い目を許す。私はね、ものすごいすごいいいものを持っているから、あなたにこれ与える、ね。私はもうたくさん恵まれてから、私はあなたにこの恵みを与える。という意味でですね、私たちはするんですけれども、私たちが人々に負い目を許すような権限を持っていないし、人々に喜びを与え、恵みを与えるような、それなものを私たちは基本的には神様から与えられてはいないんですね。つまり神様から与えられ恵まれた私たちは、その恵みの中にあって人々を許し、人々を愛することができるんです。つまりクリスチャンはですね、私の負い目を許してください、私の思いを神様許してくださるように、私の思いを許してください、私の人生に恵みを与えてくださった恵みによって、私たちは人々に恵みを持って接することができ、愛を持って接することができます。でも私たちはですね、私の思いを神様許してください、私たちも人々の思いを許し、人々と良い関係を持って私は信仰生活をします、ということをですね、私たちは祈りの中に、その中に入れていかなければならない。エペソ人の手紙の4章の32節、全部とります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いにお互いに許し合いなさい。こう考えると、ね、私たちの祈りの中はこういうものが流れていなければならないです、ね、神様、私の願いを聞いてくださいと、私たちはいろんな願いをするけども、その前にあなた方は仕事の糧を持たない。神様から出され生きる望みである源である神の言葉、神の言葉の糧をまずはあなたを求めて生きなさい。それ、神様、私はね、人を許しましたじゃなくて、ね、あなたは、あなたの罪を許していただくために、神様の許しを求めて、日々、ひりくだった、そのような生活をしなさい。そして、最後にですね、13節に、私たちを試み合わせず、悪より遠ざけてください、ということが書いてあります。 最後の祈りですね。これヘブル人の手紙の11章の8節から10節を見ますときに、神様は、ね、私たち人間をクリスチャンを訓練するんだと書いてあります。そしてなぜ訓練するかと言いますと、神はあなた方を子供として認めていらっしゃる、愛していらっしゃるが故に、愛する子供を訓練する、ね、愛の、親の愛情の中においての訓練をするというふうにここに書いてありますよね。でも私たちはですね、神様は確かに私たちの人生に訓練を与えるかもしれない。でも信仰によって祝福につながる訓練と、そしてもう一つですね、私たちの信仰を引きずり下ろそうとする悪の力の勢力である試練、訓練、試練がですね、やってくる場合があるんですね。ですから私たちは自分の信仰生活の中で、ね、悪、私を試練に合わせず、悪の力によって私の人生に悪いことが起こらないように、ね、私の、試練を私たちの人生から除いて、私を明日から遠ざけてくださいといつも祈っていただければならないですね。ここで言う試みというのは、これは神様から来ない試みです。でそしてもう一つですね、もう一つ、ヨハネの福音書の、ですね、あ、ヤコブですね、次ですね。ヤコブの遺書の2節に、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこのような喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じることをあなた方は知っている。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。これは神様から来る試練、神様から来る訓練としての試練の場合は、これは成長を遂げた素晴らしい命の冠を受けるほどの恵みになるんですね。ところが主の世の中で言っている、ね、試練に合わせず悪意を許し私を遠ざけてくださいというのは、この試練ではないんです。私たちを陥れる悪から来るそれなものの、試練を受けているんですね。次のヨハネの17章の15節を見ます。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。これ変な内容ですね。つまり私を迫害するあの人の試練から私を守ってくださいということではないんです。私たちの人生に悪人が来て、私の人生に嫌なことを、ちょっかいを出す、そういう悪いものから、その視点から私を取り去ってくださるようにということではなく、ね、悪魔から、悪しき者から来るところの視点によって、私が翻弄されないように、私をいつもいつも守っていてくださいと、そのように私たちはお祈りをしていかなければならない。試練がやってきたときに、私たちはですね、どんな試練がやってきても大丈夫、ね、私たちの追い切れないような試練を神は与えることがないし、また逃れ子を与えてくださると聖書に書いてあるから、どんな試練でも大丈夫というふうに私たちは勘違いしてしまいます。でも主の祈りでは、試練から私たちを遠ざけて、悪より私を遠ざけてください、試練に合わせて遠ざけてくださいと言っています。これはですね、これは私たちは、そんな試練でも大丈夫ですけども、でもどんな試練が来ても私は大丈夫だという傲慢な気持ちを戒めるためにこのことが言っているんです。私たちクリスチャンが本当にですね、悪魔の試練に遭った時に絶対にそれに対抗することができないものに、私たちは悪の力に負けてしまう。神様、あなたが来る試練は感謝します。しかし神様、言えない理由のない正義のない苦しみだけしか残らないようなこの試練、困難、悪の力から私を守ってくださいと、私たちはですね、主の祈りの中で祈り、そして祈っていかなければならない。 ですから、ウイルスというのはですね、確かに何でもかんでもですね、神様の御心にならならば、どんなことも願いが聞かれる。何でも求めよ、そうすれば与えられる。何でもあなたの願い通りになるという約束はあるんです。そしてその中において私たちはいろんな祈りを捧げるんです。でも祈りを捧げるけども、ね、お祈りの中にはですね、一番大事なお祈りというのは、あなた方の家庭をも求めるために祈りなさい。そして、支援やそういう悪しきものからも守られ、いらない、自然に合わないようにあなた方は、そのために祈りなさい。そのようにですね、神様は私たちに教えていらっしゃるんです。ですから主の祈りというのは、私たちのは祈りを簡単に考えて軽々しく祈らないために、戒めのために主の祈りを通して、これが一番大事な祈りです。あなた方は何でも自由で、何を求めても祝福を受ける、もう恵みの中にいるんだけども、でもそれは神様の愛と神様の守りの中にあって、その祈りが聞かれ祝福を受けるのであって、その辺のことをしっかりですね踏まえた上でお祈りをしなさい。これにですね、イエス様は私たちに教えていらっしゃるんです。最後に一番最初の主の祈りをもう一回見ていきたいと思いますが、天にいます私たちの父を見ながらめられますようにと、御国が来ますように、御心が天で行われるようにいつでも行われますように。お祈りの中心は神様の御名が崇められ、栄光が現れるために祈りは捧げられなければなりませんし、御心が実現することのために祈りは捧げられなければなりません。そして次に今日の御言葉ですね、御言葉の糧、神様、私を、ね、霊的にも肉体的にも物質的にも精神的にも、私にいつも糧を与え、私を養ってくださいと祈られている。次に現実、私たちの負い目、私の罪、私の問題、私の呪いを全部イエス神様が憐れんで負い目を取り除いてくださったように、私たちも謙虚な気持ちを持って、人々に愛を持って、人々を許す性格をさせてください。許すことができるようにとお祈りをしなければなりません。私たちの心に合わせないで、神からお祈りください。神様、あなたから来る訓練と試練は感謝です。信仰を持って忍耐を働かせて、私は永遠の命の冠を受ける成長を私はすることができます。でもですね、私はどんな心目があっても私は大丈夫なんて考えることはできないということを私たちは知らなければならない。神様がくださる試練は信仰を働かせれば、それは祝福につながります。でも神でない悪の働き、ただの働きの中に試練された時に、私たちはどんなにもがいてもそれに対抗し勝利を得ることはできません。ですから神様、あなたから来る試練は感謝です。でも、悪魔の災いから来る試練や困難から、悪から私を守っていてください。たとえ悪いものの手の中に私は陥ったとしても、主よ、あなたの手の中にあって私を作り出してください。と私たちはお祈りをしなければならないですね。この主の祈りを捧げることを通して、そして私たちはさらに、神様が許してくださったならば、あれも求め、これも求め、祝福を求めて、いろんな祈りを捧げて、愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様、私たちにあなたは、全てのことを備えてくださいました。この地上のことも、また来たるべき世界における神の富についても、あなたは私たちに全てをご委ねをしてくださいました。しかし神様、その恵み、その祝福は神様の憐れみと祝福の中にあって、あなたの戒めとあなたの立法の中に、本当に歩むものに神様は与えてくださるものであります。天のお父様、そのことをしっかり踏まえた上で、いろいろな祈りと願いを神様に捧げるものとしてくださるようにお願いいたします。いつも主の祈りを唱えて、神の御名が、神様の御心が、どうぞいつも神様の糧が与えられ、 そしてまた私たちの罪と罪と咎めをいつも神様に許されたことを感謝し、また悪しき者の働きに本当に足を踏み入れることがない、取られることがないように日々祈りを持って歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。
アーメン。